第一列王記の13章です。第一列王記の13章。前回学んだところで、レハブアムさんという人と、ヤロブアムさんという名前の似てる二人が出てきました。レハブアムさんはソロモンの子供。それで南ユダ、二部族が任されました。ユダ族とベニヤミン。それ以外の十部族は北イスラエルとして分裂してしまって。そこで、このヤロブアムさんという、王様。神が建てたんですけどね。その、レハブアムに対抗するために。そして南ユダの人たちが、ああ、神に従っとけばよかったって思わせるために。神に、その、立ち返るために。でも、このヤロブアムさんは北イスラエルを治める。神に敵対し始めたんですよ。政治のこととか、神がせっかくその王様としてその地位も与えたし、必要なものを全部与えたのに、自分の力で何とかして、この自分の王国を保とうとしたんですよ。それで、ヤロブアム教みたいなのを作ったんですよ。二つの祭壇を建てて、金の格子をその作って、これがあなた方をエジプトの地から連れ登ったあなた方の神だった。で、それで神は、ヤロブアムさんに対して、アクションを起こします。それが、この今日学ぶ13章です。一言祈ります。天の父さん、今日もどうぞ私たちに与えられているこの御言葉を通して、箇所を通して、私たち一人一人に語りかけてください。自分のいろんな思いや、人と比較したり、自分の理想と比較したり、自分の過去と比較したりする。いろんなその価値観の持っている人たちのその声や思いに耳を傾けたりするんじゃなくて、どうぞあなたに耳を傾けることができますように。今どうか私たちの心をあなたに向けさせてください。私たちの耳をあなたに向けさせてください。あなたがこの箇所を通して語ってくださるそのあなたの言葉に、どうか私たちのすべてを傾けることができますように。どうぞお助けください。私たちにあなたが与えてくださっている聖霊によって、今日ここに書いてあることを理解することができますように。どうぞ理解する力を、また耳を傾き続けるその力を、思いを、どうか私たちに与えてくださいでしょう。お願いします。また今日も御言葉を分かち合う私をどうぞお助けください。あなたが、私を通して語ってくださいますように。必要な言葉を私に与えてくださるようにお願いします。そしてそれも、聖霊によって私も語り尽くすことができますように。どうぞ私にも語り、またここにおられる人々にも、またこれを、聞いておられる方々にも、それぞれに語ってくださいますようにしよう。お願いします。今日もあなたを待ち望んで、あなたに期待します。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。一節から三節までまずお読みします。一人の神の人が主の命令によってユダからベテルにやってきた。ちょうどその時、ヤロブアムは香を焚くために祭壇のそばに立っていた。するとこの人は主の命令によって祭壇に向かい、これに呼ばわっていった。祭壇よ、祭壇よ。主はこう仰せられる。見よ、一人の男の子がダビデの家に生まれる。その名はヨシア。彼はお前の上で高きところの祭司たちを生贄としてお前の上に捧げ、人の骨がお前の上で焼かれる。その日、彼は次のように言って一つの印を与えた。これが主の告げられた印である。見よ、祭壇は裂け、その上の灰はこぼれ出る。神はこのヤロブアムさんに対して、神でないその金の格子を作って、これがあなた方の神だって。それは、その自分とこの北イスラエルのその民がね、年に3回エルサレムに登っていって、そしてエルサレムに行ったら、その素晴らしい建築物があるわけですよね。神殿があって。で、王宮があって、宮殿があって。で、そういうのを見て心が奪われてしまって。そして、このレハブアムさんについてしまうんじゃないかって。それを恐れたので、エルサレムに下っていかないで済むように、自分たちの領土内に、ベテルに、またダンに、その祭壇を設けたんですよ。その祭壇に対して、まあ、ヤロブアムさんに対しても、含めてですけど、神が、この神の人を使わして、そしてそこで予言をさせたんですよ。神から使わされた人は、神の人というふうになっています。 名前もありません。出身地も書かれてありません。まあ、ユダからやってきたというふうに書いてあるので、ユダからベテルに。ユダに住んでいたんでしょう。生まれはユダかはわからないですけど。で、私たち名前も知りませんし、はっきりとしたその出身地も知りません。でも確かに知っているのは、神に使わされた人であり、また神に使われた人なんですよ。主に用いられたいですか？そのためにだったら、あなたは何を捧げますか？そうやって私たちのなんかこの肉というか、この感情を煽り立てる、その、ことを言われるとね、なんか、おーとかって、今日娘の運動会に行ってきましたけど、勝つのはどっちとか、赤ーとか、白ーとかやりますけど、そんな勢いで、主に使われたいですみたいな、そんな感じになってしまうことがあります。でもここに、神の人が使わされたんですよ。大切な、大切な神の言葉を預かって。神に使われるために、名を挙げる必要なんか一つもないんですよ。神に使われるためには、なんか感情的に盛り上がって、もう知られたいですとかっていうふうに言う必要もないんですよ。アメリカに行きたいかみたいな。ウルトラクイズに出る必要もないんですよ。ただ本当に私たちの置かれた場所で、神に言われていること一つ一つを忠実に行っているのであれば、神は私も使うし、あなたも使ってくださいますよ。私の家族や、皆さんの家族や、私たちの周りの人たちに、神は私たちを使わして、どのような、どういうふうにするかはわかりませんけど、イエス・キリストを明かしさせたり、神がおられることをその認めさせたり、神がそのようなことを皆さんを通して、私たちを通して行うことができるんですよ。牧師にならないといけないとか、これをしないといけない、あれをしないといけない、そんなのないですよ。イエス・キリストを今日信じた人でも、もし、その人が本当にイエス・キリストに従っていくんだというその思いで、一歩一歩踏み出していくんであれば、神はその人を使いますよ。覚えてますか？ロバでも使うんですよ。私たち神に使われたいからといって変なテンションになる必要ないですよ。ただ本当に地道に私たちに与えられている一つ一つのことを、神に対してコツコツコツコツ行っていくだけですよ。この神の人は、まあ、ユダから来たというふうに書いてありますので、ユダからイスラエル、北イスラエルに使わされました。もしかしたら、このイスラエルには、神の人というか、神が使いたい人は残ってなかったかもしれないです。これからあと、先にその13章を読んだ方は、知ってると思いますけど、もう一人の神の人が出てきます。預言者というか。その人は、イスラエルに、いた人です。残ってた人です。ヤロブアムがあまりにも変になっちゃったので、そのレビ族とか、その神にその心を向いている人たちはみんな南ユダに行ったんですよね。これは前回やりました。第二歴代史そう書いてあります。でもこの預言者は残ってたんですよ。神はその人を使いたくなかったんでしょうね、きっと。また後で話しますけど。で、この神の人は、そのヤロブアムさんに直接何かを語ったんではなくて、その祭壇について、予言したんですよ。祭壇に向かって。祭壇よ、祭壇よって。それも面白いですね。でも結局そこに誰がいて、誰が聞いてたかというと、ヤロブアムが聞いてたんですよ。神のタイミングですよ。たまたまとかないんですよ。ダビデの家に、ヨシアというその男の子が生まれるって。彼がお前の上で、その、お前っていうのは祭壇ですよ。上でこう、たく、その祭司たちを生贄としてお前の上で捧げるようになるって。人の骨がお前の上で焼かれるって。恐ろしい話ですけど。でも350年後約、これから。ユダにヨシアという王様が立ちます。この人は正しい王様で、神に従う王様でした。それで、そのイスラエルに、まあ、攻めていってというか侵入していって、そしてこのヤロブアムが建てたベテルで、この祭壇を壊します。第二歴代史の、あ、ごめんなさい、列王記の23章に書いてあります。15節と16節。なお、彼というのはヨシア王です。ベテルにある祭壇と、イスラエルに罪を犯させたネバテの子、ヤロブアムの作った高きところ、すなわちその祭壇も高きところも壊した。高きところを焼き、 粉々に砕いて灰にし、アシェラ像を焼いた。だからアシェラ像も置いてたんですよ、この人。ヨシアが向き直ると、山の中に墓があるのが見えた。そこで彼は人をやってその墓から骨を取り出し、それを祭壇の上で焼き、祭壇を汚れたものとした。まあ、あえてその汚れたものを置いて焼いたら、もう祭壇は二度と使えなくなりますからね、汚れたものとして。かつて神の人がこのことを予言して呼ばわった主の言葉の通りであった。そう書いてあります。神の言葉は必ず、必ず、必ず、必ず、必ず、何回言いますか？実現します。必ずです。それが今語られれば今実現するかもしれないし、明日実現するかもしれないし、350年後実現するかもしれないんですよ。旧約聖書にはたくさんのイエス・キリストについての予言があります。ほとんどは400年とか450年前にイエス・キリストの語られた予言です。聖書の約束は必ず、必ず、必ず、必ず、必ず、成就するんですよ。もちろんそうですよ。神が言った言葉だから。神はそのすべてを知っておられて、必ずこうなるというのをもう見ておられるんですよ。大坂なおみさんが全米オープン優勝しました。そこで盛り上がるんじゃなくてね。今日の夜それを例えば再放送で見るとするじゃないですか。セレナさん強いですけど、ウィリアムね。うわ、どっちが勝つんだろうってドキドキしますか？しないですよ、全く。だって勝つの分かってるんですもん、誰が。神は全てを知っておられるんですよ。で、私がその天国に行った時に、神に会った時に、とか、よく来たねみたいな。そんなことないんですよ。神は私たちが、そのイエス・キリストをどこで信じて、どのように信じて、そして私たちをそのどのように神の国にその引き寄せようとしておられるか、それすべて知っておられて、その手順に沿って、そのやっておられるんですよ。この祭壇のことも、ヤロブアムのことも、すべて知っておられた上で、その神の人を使わして、そして予言という形で神から言葉を預かって、だから神からしたら、その将来的なことをその言い当てるとかそんなレベルの話じゃないんですよ。もうすべて知っておられるから。事実として知っておられるので、当たり前のようにその人に言葉を与えたら、預けたら、その人が語れば、その通りになるんですよ。神の言葉は必ず実現します。主の告げられた印として祭壇は避けて、その上の灰はこぼれ出ると。そこまで。必ずこうなるからねって。これが印だよって。そのように、神の人を通して神は語りました。4節から6節、これを聞いたヤロブアムさん。ヤロブアム王はベテルの祭壇に向かって叫んでいる神の人の言葉を聞いたとき、祭壇から手を伸ばして彼を捕らえようと言った。すると彼に向けて伸ばした手はしなび、戻すことができなくなった。神の人が主の言葉によって与えた印の通り、祭壇は避け、灰は祭壇からこぼれ出た。そこで王はこの神の人に向かって言った。どうかあなたの神、主にお願いして、私のために祈ってください。そうすれば私の手は元に戻るでしょう。神の人が主に願ったので、王の手は元に戻り、前と同じようになった。ヤロブアムさんは、神が明らかに、アヒアさんを通してね、預言者の、ヤロブアムさんに、私があなたのことを王様とするよって。もしあなたが私の戒めに聞き従うのであれば、あなたは、繁栄するって。北のそのイスラエル王国は、繁栄するって。そうしなさいって言ったんですよ。でも、忘れてたんですよ。神に従うっていうこと。神の人が予言をしているのを聞いたら、もし、ヤロブアムさんがここで、神の人の語っている言葉、もしくは、神が語っておられる言葉、神の言葉、それを聞いたとしたら、二者択一なんですよ。それを聞いて、わーって、我に返って、ごめんなさいするか、悔い改めるか。もう一つは、そんなの知るかって、無視するか、どっちかですよ。神の言葉は、神は常に私たちに語りかけてくださいますよ。それを聞くか、聞かないかは、私たちの責任です。イエス・キリストはメッセージを語るときに耳のあるものは聞きなさいって、そうおっしゃいましたよ。聞く耳があるんだったら 聞きなさいって。耳はありますよ。でもその聞く態度や聞く気持ちがあるかじゃないですか。神の言葉を。本当に聞きたいの？知りたいの？もしそうであったら私の言葉を聞きなさいって。神は強要しないですよ。ヤロバムさんは神の言葉を聞いたんだけど、物理的に。でも、心で聞かなかったんですよ。それで、ヤロバムは神の人を捕らえようとしたんですよ。黙らせて、自分の、その推し進めているヤロバム教を守るためですよ。自分のやりたいこと、自分の考え出したことを守るため。自分の宗教や自分のその政治観や自分のその手練手配に反対する言葉だったんですよ、この人が語ったのは。その言葉は神からのものであるにもかかわらず、ヤロバムはその神の人を捕らえようとしたんですよ。彼が王になれたのは神のおかげなのに、自分を王にしてくださった神に敵対するのはあまりにも愚かですよ。私たちも神に対してその感謝を忘れてくると、感謝の欠如は、神への反逆の始まりですよ。フランシス・シェーファーさん。なんで、なんで、なんでとか、不満になってくるんですよ。今の私があるのは神のおかげなんですよ。私の考えていることがなんかうまくいかないからといって。神はもっと良いものを用意しておられるはずなのに、その信仰も働かなくて。なんでこうしてくれないんですか？それで神が語っておられるその言葉に対して心を閉ざして耳を閉ざすんです。聞こえてくるけど聞きたくない。私これやりたいんだもん。これをさせてくださいよ。なんでこうさせてくれないんですか？お父さんどうかこの私がこのやりたいと思ってるこういう風になりますように。神は語ってるんですよ、優しい言葉で。私はそれを願ってないって、あなたのために。でもそれでもなんか推し進めようとしてるんですよ。ヤロバムは手を伸ばして捕らえよう、そう命じましたけど、その時にその伸ばした手がしなびだって、萎えてしまって、もう戻せなくなったんですよ。力を失って、戻すことができなくなりました。そして、この戻せない状態でね、自分の目の前で神の人によって語られた神の言葉通りに祭壇を避けて、灰が祭壇からこぼれ出てきたんですよ。さあ、この時にどうするかですよ。神の言葉を聞くのか、それでも神の言葉に対して耳を傾けないで、心を閉ざしてしまうのか、私たちの心の耳を、私たちの霊の耳をさらに閉ざしてしまうのか。それは私たち次第ですよ。ヤロバムはこう言ったんですよ。あなたの神主にお願いしてくださいって。どうか。私のために祈ってくださいって。そうしたら私の手は元に戻るでしょうって。ある意味ヤロバムにこの信仰が与えられてるんです。この恵みにかけるね。恵みにかける。こんな私のことも神は憐れんでくださるに違いないって。だからこの神の人に頼んで、どうか私のために祈ってくださいって。そしたら、ヤロボームがそうなるはずだって信じた通りに彼の手は元通りになったんですよ。神は忍耐強いですよ。憐れみ深いですよ。そして恵み深いですよ。このことが明らかにされるためにこれがあるんだと思います。私なら絶対しないけどね。私は忍耐深くないし、憐れみ深くもないし、恵み深くないから。でも神はそうじゃないんですよ。神が恵み深いという。神は憐れみ深いという。神は忍耐強いという。その神の言葉や、この約束や、ご性質というのは、決して変わらないんですよ。ヤロバムに対してもそうだったように、私たちに対しても、神は忍耐深く、憐れみ深く、恵み深くあられるはずですよ。神は正しい方だから、ご自分を否定することはできないんですよ。だから嘘つけないんですよ。ヤロブアムに対してはこうだったけど、私に対してはそうじゃないっていうことはあり得ないんですよ。神がもしヤロブアムに対して恵み深いのであれば、神は私に対しても恵み深いんですよ。神がもしパウロに対して、その忍耐深くあられて、憐れみ深くあられて、そして、恵み深くあられたのであれば、 私に対してもそうなはずなんですよ。皆さんに対しても。神のご性質は誰に対しても変わらないから。決して。ヤロブアムは神の人を捕らえようとしたことをもしかしたら悔い改めたかもしれません。神の人のその言葉を聞いてね。もしかしたら。少し低くなったから。ビビったんでしょうね。自分の手が戻らないからやばいって。でもヤロブアムは自分の宗教を捨てるほど悔い改めることはなかったんです。神の声に聞き従わないと、また神の言葉に耳を傾けないと、私たち結局結果として罪を犯すことになるんですよ。で、罪を犯すがゆえに私たち刈り取りをするんですよ。で、その刈り取りは私たちがなんてこんな愚かなことを私はしたんだろうという、辛いですよ刈り取りは。苦しいですよ。でもその中でなぜ私はこんな愚かなことをしたんだろうって、放蕩息子がもうお金を財、お父さんから財産を半分もらって、それで全部湯水のように使って、そしたらその飢饉が来て、そこ友達もいなくなっちゃって、そのユダヤ人からしたら汚れたその豚の世話をすることになって、食べるものがないから豚が食べ残したようなその餌を自分で食べるみたいな。そんな惨めな、そんな愚かな、その自分に気がついたんですよ、ある時に。我に返ったって書いてありますから。そして、悔い改めたんです、深いところで。もし私たちが自分の罪のゆえに刈り取りをしているときに、そこで神の声を聞いて、神に悔い改めないのであれば、ただ今のこの苦しいのをなくしてくださいって、ああもうこれ大変だからこれもください、あれもください、助けてくださいって、ただその表面だけの上辺だけのその刈り取りが早く終わりますようにという祈りだけであれば、このヤロボアムさんとあんまり変わらないんですよ。必ずまた刈り取りが来るんですよ。もしその刈り取りで今これで終わらしたいのであれば、神が私のその罪について何と言っているのかをその神に聞く必要がありますよ。そしてこの根本的な神に従わないようにしてしまっている、私をしてしまっているその罪を悔い改める必要がありますよ。そしたらそれについてのその悔い改め、そのこれについての刈り取りというのはなくなるんですよ。すべて。でもそれをいつまでもしないと、何度でも何度でも、神は優しい方だから、私たちに悔い改めさせて、そして神に許していただいて、そしてその部分を呪いじゃなくて祝福で満たしたいので、何度でも何度でも刈り取りをさせるんですよ。鍵はそこで私たちが神の声を聞くか、心でね、それで耳を押さえるか、どっちかですよ。7節から10節まで。王は、神の人に言った。私と一緒に家に来て、食事をして、元気をつけてください。あなたに贈り物をしたい。すると、神の人は王に言った。たとえ、あなたの家の半分を私にくださっても、あなたと一緒には参りません。また、このところでは、パンを食べず、水も飲みません。主の命令によって、パンを食べてはならない。水も飲んではならない。また、元来た道を通って帰ってはならない。と、命じられているからです。こうして彼はベテルに来た時の道は通らず、他の道を通って帰った。ヤロブアムは、この神の人に対して、私の家で一緒に食事をしましょうって言ったんですよ。まあ、そのある意味敬意を表したというか、あ、確かにこの人は神から使わされた人だなって。悔い改めるまでは いかないんだけども、ちょっとその自分の彼に対する、神の人に対する態度は悪かったなって。だから、その、こういう不思議なことが起こったから、その私のところに来て一緒にご飯食べませんかって、もしかしたらそのしなびてしまった元に戻せなくなってしまったその手が癒されたことに対して感謝したいかもしれませんけど、それでももちろんさっき言ったみたいに根本的な罪に彼はまだ目を向けてないんですけど、だからこれから先もその刈り取りをすることになります。神の人は食事の招待を断ったんですよ。あなたの家の半分を私にくださってもあなたと一緒に行きませんって。パンも食べないし、水も飲みませんって。もう徹底した断り方ですよ。私がもし皆さんをね、食事に誘った時に、今日晩ご飯一緒に食べませんか？私はあなたの家の半分を私にくださってもあなたと一緒に行きませんとか言われたら、ちょっと、あ、そうですかって。わかりましたって。もうここ、そこまで言うんだったら、いいですよ。次の機会にしましょう。でも、もう明らかにこれノーじゃないですか。 もうちょっと優しくね、断っていただいてもちょっと、はい。まあいいんですけど。理由ですよ。なぜここまで徹底して断るかですよ。もう、1ミリも、この、まあちょっと言ってもいいよというニュアンスが、この、もう、匂いもしないくらい、砂粒も残らないくらい、はっきりと徹底して断った理由は、主の命令に従うためですよ。この人は、その神の声に聞き従って、神の声を聞いて、神の言葉を聞いて、その神の言葉に聞き従うことを、その、決めてたんですよ。神がパンを食べてはならないし、水も飲んではならない。元来た道を通って帰ってはならない。神に従うためという、神の言葉を聞いて、それに聞き従うためという理由は、王の食事や王の贈り物を断るだけに十分すぎるほどの理由なんですよ。私はどれだけ神に従いたいって思ってるでしょうか。もしくはどれだけ神に従っているでしょうか。神に従いたいとは思いますよ。そりゃ。100% 従いたいな。パーセントでその全てを表すことはできないかもしれないけど。どれほど私は従ってるかなーって思うんですよ。この神の人は王様の食事はめっちゃ美味しいはずですよ。王の贈り物をすごい高価なものなはずですよ。それを拒むだけの理由として私は神の言葉を聞いて神に聞き従いますと。それが理由なんですよ。本当にいとも簡単に私は神の言葉を聞いてるのに耳では。価値のないものとして扱ってしまうことがなんと多くあることか。本当に神に助けていただきたいですよ。神の声に耳を傾けて、私の心で、私の霊でそれを聞いて従うまでにいけますように。さてこの神の人、もう一人の神の人というか、預言者が出てきます。11節から。一人の年寄りの預言者がベテルに住んでいた。その息子たちが来て、その日、ベテルで神の人がしたことを残らず彼に話した。また、この人が王に告げた言葉も父に話した。すると父はその人はどの道を行ったかと彼らに尋ねた。息子たちはユダから来た神の人の帰って行った道を知っていた。父は息子たちに、ロバに鞍を置いてくれと言った。彼らがロバに鞍を置くと、父はロバに乗り、神の人の後を追って行った。その人がカシの木の下に座っているのを見つけると、あなたはユダからおいでになった神の人ですかと尋ねた。その人は私ですと答えた。彼はその人に、私と一緒に家に来てパンを食べてくださいと言った。するとその人は、私はあなたと一緒に引き返し、あなたと一緒に行くことはできません。このところではあなたと一緒にパンも食べず水も飲みません。というのは、私は主の命令によってそこではパンを食べてはならない。水も飲んではならない。元来た道を通って帰ってはならない。と命じられているからです。ベテルに住んでいた、この、年寄りの預言者。その人が神の人を食事に招待しようとしたんですよ。彼はベテルに住んでいましたけど、神はその、この年寄りの預言者をヤロブアムに使わすことはありませんでした。はっきりとした理由は書いていません。息子たちがいて、この人には。彼らがこの預言者に、その、神の人のことを話しました。それで、その年寄りの預言者は神の人を追っかけたんです。食事に誘うためにね。で、神の人をカシの木の下で見つけて、休んでたんでしょうね、きっと。疲れていて。で、もしかしたらお腹が空いてたかもしれないですよ。食べてないから。もしかしたら喉が渇いてたかもしれないですよ。これ肉体的なその弱さとかその必要を感じてたんですよ、彼もね。そんな中、この預言者が、この神の人、ユダから来た神の人に食事を一緒にしませんかって誘いました。それに対して、ヤロブアムに断ったと同じように、神の命令を守るために、私は、あなたと一緒に食事はしませんと言ったんです。それはまあそうですよね。だって、王様の食事と王様のプレゼントを断ったぐらいだから、 そのね、年寄りの、預言者の家に行ってご飯を食べるなんて、その神と、神の、神に聞き従うことと王の食事を共にすることが、その、これは引き合わないって神に従う方が絶対にいいって思ってるんであれば、その下のランクの人がね、その、招待したとしても、それはいかないんですよ。だからその、神の人は、王だろうと、その預言者だろうと、誰を前にしても何を前にしても、神に従わない理由はないというふうに、確信してたんですよ。誰が何を言っても神が私に語ったことを、その、それを私は その神の命令に聞き従うんだって。は正しい姿勢ですよ。ところがですよ、ところが。18節と19節。彼はその人に言った。私もあなたと同じく預言者です。御使いが主の命令を受けて、私に、その人をあなたの家に連れ帰り、パンを食べさせ、水を飲ませよ、と言って命じました。こうしてその人を騙した。そこでその人は彼と一緒に帰り、彼の家でパンを食べ、水を飲んだ。神の人を騙したんですよ、この預言者。神が彼に命じたことと正反対のことをさせたんですよ。なんででしょうね。まあ、ヒントは、この預言者はこう言ってるんですね。御使いが私に主の命令を、その、伝えたって。あなたを、その人をあなたの家に連れ帰り、パンを食べさせ、水を飲ませなさいって。そうやって命じられたから私はあなたのとこに行ってるんですって。もしかするとこれは、その、この預言者からするとですよ。本当のことかもしれないんですよ。というのは、第二コリントの11章に、このようなことが書いてあります。13節から15節。第二コリントの11章、13節、15節。こういう人たちには、こういう人たちは偽使徒であり、人を欺く働き人であって、キリストの使徒に変装しているのです。しかし驚くには及びません。サタンさえ光の御使いに変装するのです。ですからサタンの手下どもが義のしもべに変装したとしても、格別なことはありません。彼の最後はその仕業にふさわしいものとなります。この神の人は、あ、ごめんなさい、預言者は、このベテルに住んでいた。もしかすると、その、サタンが光の御使いの姿をとっていたのに気がつかなかったかもしれません。それは、彼が、その、ヤロブアムに使わされなかった理由も関係あるかもしれません。もし本当に、この預言者が神との、その、親しい、親密な関係を持っていたのであれば、それは見破ることができたでしょう。預言者であればね。でもそれができなかったのであれば、もしこの見つかりが本当に現れたとして。で、彼も騙されたし、またその結果、その預言者がこの神の人を騙したということになるわけです。神の人は、この預言者を信頼して、結果神に背いたんですよ。いや、だって預言者だから私を騙すはずがないじゃないか。まあ、ちょうどお腹も空いて、喉も乾いていて、もうほんと疲れていて、もうこの樫の木の下でその休まないとやってられないぐらいの、もう完璧なタイミング、さすが神みたいな。でも、預言者の言葉と神の言葉を、どっちを信頼して、どっちを従うべきかですよ。ペテロとヨハネは、聖霊を受けた後、その宮でイエス・キリストのことについて述べ伝えてたんですよ。そしたら、祭司長とか、立法学者の人たちが来て、その彼らを捕らえたんですよ。でももう、民衆が怖くて、その、彼らを罰すること、捕らえて罰することできなかったんですよ。そこで彼らをきつく、その、戒めようって。もう、二度と、その、イエスの名によって、語ってはならないって。それで、ペテロとヨハネは、その人たちに答えてこう言いました。使徒の4章。19節と20節。神に聞き従うより、あなた方に聞き従う方が、神の前に正しいかどうか判断してください。私たちは自分の見たこと、また聞いたことを話さないわけにはいきません。大切なことは、直接神が私やあなたに語ります。必ずです。特に、この神の人みたいに、神がその先に命じられたことから任を解く場合、もういいよって。神は他の預言者に語ってこの神の人に語らないということはありえないですよ。例えば結婚の時とか、 私も祈ってましたよ。ふっこさんも祈ってましたよ。私はお互いに語ってくださったんですよ、神が。就職の時もそうだろうし。いろんなその、どうしたらいいだろう、こうしたらいいだろうっていう、そのいろんな判断をするときに自分ではちょっとわかんないなって。祈ると、神があなたに、その判断を下す人に、決める人に、語るのが普通じゃないですか。私が一方的になんか、その、福子さんのとこに行って、神がね、私はあなたと結婚しれっていうふうに言ってるんですよって。福子さんは、はぁみたいな感じで。私全然思いもないし、なんか、その、そんなこと聞いてないんだけど、いや、神がとか。ご利用しすることはできないし、そんな、その、アンバランスなことは神はなさらないんですよ。ペテロが、この異邦人のコルネリオさん、百人隊長のところに使わされたとき、ペテロに、その、夢の中で現れたんですよ。神が現れて、その語ったんですよ。今まで食べたようなことのない、ユダヤ教の立法では、ユダヤ人たちの立法では、汚れているというふうにされている、その食べ物が上から天から吊り下げられて、これほぐって食べなさい。ペテロはそんな、この汚れたもの、立法に反するものを私は食べたこともない。それ3回あったんですよ。神が清いというふうに言ったものを、その汚れていると言ってはならない。それは、異邦人のことを指してるわけじゃないですか。ユダヤ人たちは異邦人が救われるなんて考えてなかったんですよ。でも一方、コルネリオのところにも神は現れて、ヨッパにそのペテロという人がいるから、その人をあなたのところにその呼んできなさいって。両者なんですよ。パウロが、そのエルサレムに登っていこうとするときに、カイザリアから。そこでその捕らえられるんですけど。その時にその聖霊が語ってるんですよ。まともでは帰ってこれないだろうって。そして、アガボも預言者が立てられて、こうやって自分の、その、パウロの帯を取って、両手と両足をその、縛って。で、この帯の持ち主は、ユダヤ人にこのように縛られて、異邦人に渡されるって。だからパウロにも直接語ったし、神は。そして、アガボにも、その、みんなの前でね、そうやって神は語ったんですよ。で、必ず両者があるはずなんですよ。大切なことを決めるときには。お互いのことで祈ってるんだったら、私にも神が語るし、その相手にも語るはずですよ。マリアとヨセフが、結婚するかどうしようかって悩んでるときに、ガブリエルはマリアにも現れ、ヨセフにも現れました。大切なことは、もし私たちが神に、求めてどうしたらいいんですかっていうときに必ず神は語るんですよ、私たちに。もしかしたら御言葉を通してかもしれないし、もしかしたらメッセージを通してかもしれないし、もしかしたらお互いそのフェローシップをしているときかもしれないし、語るんですよ、神は。ああって。こういうことかもしれないって。でもしそれがその二人とか三人とか人との関係することであれば私にも語るし、他の人にも語るはずなんですよ。まだ相手にも語られてないんだったら本当にこれがそうなんでしょうかって。そしたらこれも相手に語ってくださいって自分で伝えるんじゃなくて祈るんですよ。そしたら神が語ってくださって、その神のタイミングでうまくいくはずですよ。お互いのことは。神が大切なことを他の人に伝えて、私に伝えないことはないですよ。でも本当にその自分のことについて、特に、自分でも祈ってる必要がありますよ。じゃないと、そうかもしれないとか。自分のその思いが揺れるからです。カルバリチャペルのそのチャック・スミスさんは、まあ、あれだけ大きくなると、そのたくさんいろんな人たちから、そのアドバイスをもらったことがあるんですって。アドバイス、カッコつけのね。カッコつきのアドバイス。あなたは、私が、神が私に語ったんですよって。あなたはこのようにすべきですって。そうやって言ってくる人たちがいっぱいいたんですって。で、そのたんびにびっくり、驚いたって言ってますよ。私は自分がどのように歩めばいいのか、神に対して必死に祈って願っているのに、神が私に語らないで、この見ずも知らないこの人に語るなんて、それはおかしいって。チャクさんはそれ自分のことを祈ってたからですよ。それで神に対して助けてくださいって。どうかあなたが私を導いてくださいって。でも全くその祈りがなければ、神の声を聞き分けることができないんですよ。それが本当に神の声か、それとも人の声なのか、わからないんですよ。神の人は、残念にも、自分のその疲れもあったのかもしれないし、 よくわかんないですけど。でも、神が語ったことではなくて、直接ね、彼に。この預言者に、預言者が言った言葉を信じたんですよ。20節から22節。彼らが食事についていたとき、その人を連れ戻した預言者に神の言葉があったので、彼はユダから来た神の人に叫んでいった。主はこう仰せられる。あなたは主の言葉に背き、あなたの神、主が命じられた命令を守らず、主があなたにパンを食べてはならない、水も飲んではならないと命じられた場所に引き返して、そこであなたはパンを食べ、水を飲んだので、あなたの亡骸はあなたの先祖の墓には入らない。なんという。一見、こいつがなんでっていう。なんでこの預言者が、この人を結果として騙したのに、この人を通して神は語るんだって。私たちの頭では理解できないですよ。でも神は使おうという人を使うんですよ。それは何のためかというと、この預言者を通して、神の人が、ああ、私は本当に愚かなことをしたという、その気づきを与え、神にもう一度、その神に悔い改めなさいという神の声をもう一回聞いて、神との関係をつけるためですよ。神はいろんな人を通して語りますよ。その人がクリスチャンじゃない場合もありますよ。私、大学生の時にイエス・キリストを信じたんですよ。2年生の時に。で、そのことを、なんか自分の友達に言えなかったんですよ。弱くて、恥ずかしくて、なんか恥みたいな感じで。で、前も話したと思いますけど、卒業式のその最後の日に、ある人が、本当に全然親しくも、ほとんど親しくもない人が僕のところに来て、その友達と一緒にいるところで言ったんです。お前教会に行ってクリスチャンなのかって。で、神は私に認めさせたいというか、その通りだって。私の友達の前で、私はイエス・キリストのことを信じてるって。そう言わしたかったはずなんですよ。でも私言えなかったんですよ。知らんって言ったんですよ。何言ってんだって。ものすごく語られましたよ、その時。教会にも行ってたし、奉仕もしてたし、自分でもイエス・キリストを信じたって、キリストのことを、従っていこうという思いもありましたよ。でも、それはその自分の思い込みで、私のその信仰の身というのは、その実というのはね、全く思って弱いものだったんですよ、その時。その時は本当に自分のこの弱さというか、私は本当の意味で、そのイエス・キリストのことを信じて、私はイエス・キリストを信じているクリスチャンだって、言えないくらいのこんなもう風前の灯火みたいな、そんなもんなんだなって。でも、後々後で感謝したんですよ。私、あれがなかったら、本気でその神を求めようって、なんなかったかもしれないですよ。なんちゃってクリスチャンで、ショーケースクリスチャンで、私一応クリスチャンですって。で、それで都合が悪くなると、今日は、本日休業日みたいな感じで下ろすんですよ。で、なんか、まあ、当たりを周りをその見回して、シャッターを開けるんですよ。で、いかにもなんかそのシャッターを開けてる前では、クリスチャンっぽく振る舞うんですよ。その後すぐに神に従ったからそうじゃないんですよ。もう今は話すのやめますけど、長くなるから。で、本当にある時に、もう自分のこの、二重クリスチャンぶりというか、もうそれに嫌気がさしたんですよ。そこで神に本当にごめんなさいしたんです、ある時。その時からですよ。私の歩みが少しずつ前進し始めたのは。それまではなんか信じてるんだけど、なんか煮え切らないというか、なんか突き抜けないんですよ。神の声聞かなかったんですよ。いっぱいの刈り取りをしましたよ。いっぱいの恥ずかしい思いというか、神に対してね。また、その教会の人たちに対するその、引け目とか、罪悪感とか、それも全部その神は使って、私を神の前に、本当に私は、その、自分の人生をかけてというか、自分の恥とかそんなの関係なく、私のもう根本的な深いところは私はイエス・キリストを信じてますっていうふうに言わせたいのに、それがそうなってない。そこまではっきりと信じてない。私のことを明らかにさせたかったんですよ。だからもうずーっとその宿題は続きましたよ。でもある時もうダメだってなったんですよ。もうこれ以上私は神の前に偽りたくないって。本当にごめんなさいって。神の声を聞いて、神に求めて、神に聞き従おうとすると不思議ですよ。神は力を与えるんですよ。 神の言葉に聞きさえすればですよ。耳を傾けさえして、そして神に分かりましたってすいませんって、悔い改めて主を助けてくださいって祈りが出てきさえすれば、あとは神がしてくださるんですよ。本当不思議ですよ、そこは。でもそれまでは神は動かないんですよ。23節。彼はパンを食べ、水を飲んで後、彼が連れ帰った預言者のためにロバを蔵に置いた。その人が出て行くと、獅子が道でその人に会い、その人を殺した。死体は道に投げ出され、ロバはそのそばに立っていた。獅子も死体のそばに立っていた。そこを人々が通りかかり、道に投げ出されている死体と、その死体のそばに立っている獅子を見た。彼らは、あの年寄りの預言者の住んでいる町に行って、このことを話した。不思議なことが起こったというか、まあ、その獅子ライオンが、この神の人を殺したんですよ。裁きでね。私もこれに同意しますし、またその、私がその、いつも、確認しているとか読んでいる参照しているコメンタリーの書いている人も言ってますけど、これはその、まあ、刈り取りであって、その、地獄に行ったとかそういう話じゃないって。モーセは神にその聞き従わないでね、その岩に命じたら水が出てくるっていうふうに言われたのに、怒ってしまって、それ民があんまりにもうるさいから、もうこいつらムカつくわって。それで岩に向かって2回叩いたんですよ、バンバンって。そしてそれで水が出たんですけど、それによって彼のその刈り取りとして彼は約束の地に入ることはできなかったんですよ。神、私ね、その言葉ではちょっと的確じゃないかもしれないですけど、私たちからするとその功労者的な感じですよ。神のしもべであり、イスラエルのリーダーであり。でもその一つのことで彼は約束の地に入ることが許されなかったんですよ。彼のその刈り取りですよ。神の人もそうですよ。この、その地上での命というのは、ここで終わったんですよ。刈り取りですよ。でも、それを見た、またそれを、聞いたか、ごめんなさい。それを聞いた、この預言者、どのようにリアクションしたか。26節。その人を途中から連れ帰ったあの預言者は、それを聞いて言った。それは、主の言葉に背いた神の人だ。主が神に告げた言葉通りに、主が彼を獅子に渡し、獅子が彼を裂いて殺したのだ。そして息子たちにロバに蔵を置いてくれと言ったので、彼らは蔵を置いた。彼は出かけて行って、道に投げ出されている死体と、その死体のそばに立っているロバと、獅子とを見つけた。獅子はその死体を食べず、ロバを裂き殺しもしていなかった。これは神が送ったから、そういうことが起こるわけですね。普通お腹空いてたりするんだったら、その全部食べてたり、まだ殺してるでしょうから。そこで預言者は、神の人の死体を取り上げ、それをロバに乗せて、この年寄りの預言者の町に持ち帰り、痛み悲しんで葬った。彼が亡骸を自分の墓に収めると、皆はその人のために、ああ、我が兄弟と言って痛み悲しんだ。彼はその人を葬って後、息子たちに言った。私が死んだら、あの神の人を葬った墓に私を葬り、あの人の骨のそばに私の骨を収めてくれ。あの人が主の命令によってベテルにある祭壇とサマリアの町々にあるすべての高きところの宮戸に向かって呼ばわった言葉は必ず成就するからだ。この年寄りの預言者は、この神の人が刈り取りをしたのを見て、神から打たれたのを見て、その自分がおそらく神に従ってなかった、その自分を通して神が語って、その言葉通りになったというのをその実際に体験して見ちゃったから、彼は低くなれたんですよ。神の人へのその厳しいようなね、この刈り取りは、もちろんその刈り取った神の人もね、そのごめんなさいして悔い改めるチャンスが与えられたでしょう。またそれを見たというか、それを先導してしまったこの年寄りの、預言者にも神はチャンスを与えたんですよ。そして神の言葉を聞くチャンスとして、神はこの刈り取りを許可されたんですよ。この神の人の死を、その嘆き、痛み悲しんでね。ああ、確かにこの人は神の人だったって。彼を通して語られた死の言葉は実現したって。だから私も、もうその神の預言者として、これから歩んでいこうって。神はいろんな方法で、私たちに語ります。 私たちに直接その起こることを通しても神は語るし、私たちの周りの人に起こっているのを見て、それを通して私たちに語ることもします。ああ、これは人事じゃないなって。神はこのことを通して私にも語っておられるなって。神はいろんな方法で語ります。でも大切なことはそれを私たちが聞くか、それを耳で聞いても、それを目で見てもスルーしてしまうか、どっちかですよ。何度も言いますけど、神は私たちを、私をあなたを祝福したいんですよ。私をあなたを永遠の世界に引き入れたいんですよ。だからこの宿題は終わるまで続くんですよ。もっと祝福したいから。もっと確実に私たちの信仰を固く立てて、そして神の国にその入る喜びをこの地上でも与えたいからですよ。いじめたいんじゃないんですよ。よくもこんなことやったな。刈り取りの時でさえ神の言葉を聞いて悔い改めて、神からその許していただいて、神からさらに祝福を受けるためのそのきっかけになったりするんですよ。自分の刈り取りでさえも他の人たちにとっての励ましになったりするんですよ。神の言葉を聞かないと。本当にこんなことをしてしまう、こんなのしなくてもよかったのにという、その愚かだったなーっていうところまで至らないと。もったいないですよ。33節と34節。このことがあって、後も、ヤロバムは悪い道から立ち返ることをせず、引き続いて一般の民の中から高きところの祭司たちを任命し、誰でも志願する者を任職して高きところの祭司にした。このことによって、ヤロバムの家が罪を犯すこととなり、ついには地の表から根絶やしにされるようになった。年寄りの預言者は悔い改めたんですよ。まあ、悔い改めたと書いてないですけど、おそらくそうだろうなと私は読みます。でも一方、ヤロブアムはこのことがあって後も悪い道から立ち返ることをせずって。引き続いて神の声に、神がしてくださることに対して耳を塞ぎ続け、目を閉じ続けたんですよ。その最後は、悲惨ですよ。神は今日も、また明日も、その次も、私たちを決して捨てず、私たちから離れず、私たちを決して捨てないとおっしゃっておられるので、またその恵みはとこしえまでというふうに言ってるし、神の恵みは私たちの後ろから後からその追ってくるとも書いてあるし、神の恵みは朝ごとに新しいとも書いてあるので、神は恵み深く、憐れみ深く、慈しみ深いとも書いてありますよ。なので、神は毎日でも私たちに語り続けるんですよ。その神の言葉に私たちが耳を傾けるかどうか。それはとても重要ですよ。私たちが祈るときに、一方的に、神様これをしてください、あれもしてください、これも大変なんです、これもしてくださいって。その倍ぐらい、口は一個だし、耳は二つだから。神に対して、これやってくださいっていうその倍ぐらい神に聞かないと。主を語ってくださいって、私に教えてくださいって。アンテナ立てておかないと。いろんなところで神はいろんな人たちを通して語ってくださる時もあるから。聖書を読まないと。祈らないと。じゃないと、この神の人が犯してしまった罪みたい、罪というかその背きみたいに。まあ背きの罪みたいに。私たちも陥ってしまいますよ。あなたが神はこのように言ってると思いますよ、とか。もしくは、ああ、これこそは神の声だ、とか。人の声を採用してしまったら、痛い思いしてしまいますから。でも、たとえですよ。そうなったとしても、神はありがたいことに私たちを捨てないんですよ。そして、その刈り取りの中で、私たちにまた語り、私たちに悔い改めを与え、そして神に引き寄せて、神の祝福に及ぶように、私たちを整えてくださるんですよ。なんて恵み深いんでしょうね、神は。それを永遠に、私たちに対してしてくださるんですよ。この地上でも、次の世界でも。私たちを、今の私たちにしてくださったこの方を、私たちを永遠に導いて、ご自分の子として、その前に私たちを義と認め、その聖霊を与え、私たちの子として私たちに、私たちを永遠に導いてくださる神を、神としていられますように、この方の声に聞き従って、この方の言葉に、耳を傾き続けることができますように祈ります。天の父さん。あなたが私たちのことを愛し、私たちを慈しんで、私たちを恵んでくださって、本当に良いものを与えてくださること。 そうしようとしてくださることを本当に感謝します。私があなたの前に罪を犯しているときも、私があなたの前に不従順であるときも、あなたは私のことを、私から離れず私のことを捨てないこと、その約束通りにそうしてくださることを本当に感謝します。私の刈り取りのど真ん中で、あなたが私に、その語ってくださって、悔い改めること、あなたの道をまたもう一度歩むこと、信仰であなたの許しを受け取って、そしてその、あなたの愛を知り、あなたの恵みを知り、あなたにさらに応答してくることを聞き取ることができますように、主をどうぞ助けてください。あなたの声に、私たちのその耳を傾けることができるように、あなたの言葉を聞けますように、一人一人が祈れますように、御言葉を読むことができますように、力を与えてください。お願いします。刈り取りの中であなたの声を聞けますように、ふてくされて悪態つくことがないように、主をどうぞ助けてください。お願いします。どうぞ、あなたが私たち一人一人に語ってくださいますように、お願いします。この願いイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。